京都で発掘55年前のラジオハガキ。はい、まあ、というわけで、うん、あのちょっとオープニングでもお話ししてたんですけど、あの、まあ、どういうことかと言いますと、はい、私てっぺがですね、あの、まあ、京都に JOBBB 支局がございまして、はい、まあ、古びた一軒家なんですけど、まあ、そこっていうのがですね、まあ、文雄君もそうだし、うん、僕私てっぺもそうなんですけど、学生時代にそこでちょっと住んでたことがございまして、うん、ま
あ、僕は兄弟でね、
はい、うん、で文雄君に至っては、うん、あの、まあ、学生から卒業して、
そう
でラジオの仕事を始めた、
そう
時も、まあ、数年住んで
て、はい、今おりました、
はい、で、まあ、そこでよっちゃんと二人でいろいろ、まあ、生活してたんですけど、まあ、その後に私てっぺいとか、まあ、我々 の、 その親戚の人が、まあ、学生時代に住んでて、
ね、
うん、で今はちょっとあの、まあ、あの資料置き場とか、あとはたまに向こう行っていろいろこのラジオのためのなんか作業したりとかしてるんですけど、うんうん、まあ、
そ
この
草むきに行ったりね、
そうそう行ったりね、うんうん、まあ、家のちょっと掃除したりとかしてますが、す、はい、まあ、その京都支局にですね、文雄くんが、まあ、ラジオを始めた時にあの、まあ、リスナーさんからいただいたお便りをあれでほぼ捨ててないですよね、
まあ、まあ、まあ、それは100枚200枚ぐらいなくなってるかも分かりませんけどね、うん
うん、まあ、一応文雄くんが
持って帰れる範囲、
そうそう、あの、はい、その、まあ、ディレクターさんとか、うん、あのそういう方スタッフさんから、うん、まあ、いただいて、その回収した分がですね、はいはいはい、あの今段ボールに、まあ、軽く見積もっても10箱ぐらい、
そんなありましたかね、
あるんですよね、
まあ、タクシーでね、はい、あの朝いつも放送局から京都まで帰ってたんですけども、
大阪から京都まで、
大阪から、
はい、まあ、贅沢な話です
ね、まあね、まあ、当時は、まあ、まあ、
お金もね、
あった時代でしょう、
放送局もありましたし、
うん、そんなんであの後ろのトラック開けてもらって、トランク開けてもらって、
トランク開けて、
はい、そこでボンボンボンと積みながら持って帰ってました、
はい、うん、でそれがですね、まあ、あの55年間ぐらいずっとあのその支局にありまして、
眠ってた、
はい、で、まあ、僕らもその段ボールがあるのはずっと知ってた、文雄君も知ってたし、まあ、我々一族も知ってたんですけど、まあ、なんせその扱いにずっと困ってたわけなんですよね、場所も場所です、うん、あの階段のね、まあ、なんか上 の、 あの天井の部分にあのちょっとあの棚を作って、
そ、 う
でそこにそのハガキの入った段ボールを無造作に置いてるんですけど、
僕あれ置くときに家の屋根、はい、いっぺん屋根まで登って
一回出てね外、
はい、
はい、
でから階段の上の窓から入って、
室内に入って、
まあ、ちょっと冒険的な箱しかなかったですね、
はい、はい、というで、まあ、ずっとその見て見ぬふりしとったんですけど、まあ、やっぱりそろそろもうあのお便りもちょっとあのサルベージというか救出したらなあかんなって僕ちょっと思ってたのと、あと僕はちょっとあの自分の子供が行ってたあの学校であのまあ、メディアリテラシー の、 この講座をしてほしいって僕ちょっと頼まれたんですよね、はい、つい最近ね、うんうん、まあ、これ初めて言いますけど、うんうん、でその時にあの、まあ、メディアリテラシーではメディアを、まあ、正しく読み解く力みたいなのの、まあ、英語版でメディアリテラシーって言うんですけど、あのやっぱりこうメディアってその人と情報をつなぐようなその、まあ、あのシステムとかね、もののことをメディアって言うんですけど、うん、まあ、今やったら大体インターネットじゃないですか、
まあ中になってるのがね、
はい、まあ、SNS とか、うん、はいはい、まあ、あとはまあスマホとかパソコンなんですけど、やっぱり僕は、まあ、一応昭和生まれで昭和平成令和と生きてきましたけど、はい、最初はそのメディアって言ったらもう紙やったんですよね、
うん、
紙であり、まあ、あの8ミリフィルムであり、うん、でもちろん VHS ベータビデオもありました、はいはい、テレビもありましたけど、まあ、基本紙やって、だから漫画とかもようね、昔本の紙の漫画よう買ってで読んでましたけど、
うん、
まあ、そのあの紙のメディアでなんかそのいわゆる今の小学生その学行ってたあの子供の行ってた学校の小学校の高学年に、うん、なんかこんなおもろいメディアがあるんやでっていうことで、うん、なんかないかなってずっと思ってたんですよね、あ
授業に使ったわけね、
そうなんですよ、はい、でその時に、まあ、例えばあの映画の DVD とか昔 の、 あの週刊誌の漫画の週刊誌やとかっていうのを考えたんですが、やっぱりそれやとあの実際に自分とあんまり関係ないじゃないですか、まあ、商業的に作られたもんなんで、だからまあ僕の関係者が関係してるなんかそのメディアないかなと思ったら、あ、そうや京都支局にハガキあるやんってリスナーさんから送ってもらったということで、まあ、それが動機になって、あのあれいつやったかな、2026年の1月、11日ですね、
1月11日、
はい、日曜日に、うん、はい、あの僕のパートナー2人、つぐみと2人でですね、うん、車で京都支局まで行きまして、
ご苦労さん、はい、
はい、まあ、あのつぐみさんは別の用事があったんですけど、
そう、
うん、僕はその、 あの子供の帰った学校の授業で使うため の、 その紙のメディアとしてですね、うん、この、 あの今 その今その本の一部をですねこのスタジオに持ってきてるんですけど、
それだけ持って帰ったわけ。
あ、いやいや、あの、もっと、もっとあります、ね、あ、どこやったっけ。あ、けどそうか、考えたらこれだけや、持って帰ってきた、うんうんうん、あの段ボールで持って帰ろうと思ったんですけど、うんうん、それをすると大変なことになるっていうことで、うんうんうん、まあちょっととりあえずその段ボールの中から札束をこう持って帰るみたいな感じで手に握ったのがこの量っていうことですよね。でこれを僕は持って帰ってきたと、うん、もうとにかくね、あの回収するの大変でした、
うん、
あの階段の上の臨時の棚やったので、
ね、
高い場所高いし
落ちたらもうね、
で 箱重いし、うん、ということで、あのもうあの階段のね右と左の壁を、
うん、
あの足でこう突っ張って、うん、
サーカスやな。
そうで、その固定した自分の体を固定した状態で、うん、で手をこう伸ばして、うん、最大限に伸ばして一番手前のですね取りやすい段ボールを爪で引っ掛けて、徐々にその棚からこうこっち側にこうずらして、
あ、もらうた
い、はい、で3分の一言みたいに言うな、うん、3分の2ぐらいこう飛び出したら、うん、やっぱこう平均が取れなくなって段ボールが、で徐々にこの手前にこっち側に落ちてくるんで、でその斜めになったところでちょうど手が届くぐらいになるんで、でそこでその段ボールを、まあ、3つぐらいかな、あの棚から下ろして、
なんなんと、
うん、でさっき言ったように、まあ、全部持って帰ってこようとしたら、まあ、そのつぐみさんに止められて、とりあえずこんだけにしときっていうことで、その中からこう、まあ、これが札束やったらどんだけいいことかなと思ったんですけど、段ボールに手突っ込んで、うんうんうん、ま
あ、札束よりネズキは
あるでそう、うん、そこですよ僕が言いたかった、うんうん、そんな思ってませんけど、うんうん、ということで、まあ、こんだけ持って帰ってきて今目の前にあります、
はいはい、
でこのうちの一部をその学校の授業で僕は使って、で子供たちに、
う
ん、まあ、メディアっていうのはこういうものがあるんだよっていうことで、この55年前のハガキをですね、うん、高学年の、まあ、男の子女の子に見せたらですね、一番みんながテンション上がってまして、このハガキを見せた時に、
なるほど、
でそれで、あ、これは俺が思ってる以上に価値あるもんなんちゃうかなと思いまして、はい、で今回 JOBBB でも紹介しようかなと、うん、いうことで、まあ、あのこの文面もね後で読みますけど、文雄、まあ、君が実際これ当時あれ深夜ラジオあれいつでしたっけ、
まあその頃ですよね、
何時か覚えてる、
ね、大体まあ1時から5時まで違うかな、
ああそんなやってた、
うんうん、
深夜の1時から5時まで約4時間、
多分そんなもんで、
まあ、途中にまあいろいろね天気予報とか、
まあ、まあそれもあんまりないね、
歌とか
もう深夜から、まあレコードもあんまりかけてなかったね、
そうなんですか、
もうずっと
しゃべり、じゃあまあ3時間45分ぐらいはもう、う
ん、はいはい、しゃべってました。
それが週1回、
週1回月曜日の、
あ月曜日にあって、
うん、月曜日ってあれそうやな、月曜日は
どっちやろな、日曜日の深夜なんか、
いや月曜日の深夜やったと思うわ、
あごめん、てかだから要はまあ日曜日の深夜やな、だから日曜日が12時で24時で次の月曜日になるやんか、
う
ん、でそっから1時間進んだ、
うん、
まあ牛蜜時じゃないですけど、牛蜜時はまあ2時間、
月曜日やと思うわ、
あということは月曜日の24時過ぎて、だから火曜日やな、
火曜日
の午前、
早朝、
火曜日の、いや早朝、火曜日の午前1時から、
ああまあそうやね、
5時まで、
そう、
まあ大体やってたかなということで、うんうん、でそこで文雄君は実際これ多分あの触って、
そう
読んだので、
そう
っていう、
まあ、あの触ってないのもあるかもわからんけども、
はい、
かなりの部分は触らせてもらって、
わかりました、
採用されあさせてもらったのが多いと思いますよね、
は
い、
だ例えばねこれ見てみたら、
うん、
まあ皆さん完成はがきってわかりますよね、
まあまあまあそれはな、わからん人もあるかもわからん、
長方形の紙 で、
うん、
でこれ縦がまあ12センチぐらいかな、
うんうんうん、
で横が、うん、多分7、8センチ。ちょっと、あ、よかったら、差しあるんで、今、測ってみましょうか。
う
ん、まあ、もう完成はがきも、もう、もはや死にたいになって
る。ほんまにね、もう、大変や、はい、しゃべるの。
はい。縦が、
うん、若い人と。
うん、若い人ね。あ、この差し、また若い、いや、分かりにくい差しやな。これ、真ん中でこう、ゼロになってるやつ。まあ、あ、14.7 センチ。
あ、そんなの
か。縦 14.7 センチ。で、はい、横が、
はい、
まあ、大体10センチ、
あ 10 センチ、
まあ、10.05 ぐらいかなっていうような縦長の長方形の紙媒体が、うん、まあ、完成はがき、
まあ、それがだからメールみたいなもんやな、
そうですね、
今で言うたら、
でこの完成はがきのほかに、
うん、
封筒も、
ああったあった、
何通かをいただいてて、うんうん、まあ、封筒はもうちょっと縦長のね、
そうそう、
あのそういう媒体で、まあ、この中に多分この、
うん、
あの 紙が入ってて、今ね、あ、ちょっと出してみますか、あ、こんな感じで、
そう、
な、何折りか4つ折りか5つ折りか分かんないですけど、まあ、紙が入ってて、その中にリスナーさんの、まあ、メッセージが書いてるっていう、まあ、大体その2種類が、まあ、あのその授業で使ってで、さらに僕は持って帰ってきたやつです。
まあ、他にも定型外注があってね。まあ、要は郵便局がと遠方から大阪のまあね市内まで配達してくれるという、そういうようなシステムに乗るもんやね。それはまああの喋り手と、まあ当時パーソナリティと言ったんやけども、それとまあ聴取者の方のまあ間に入ってですね、情報をまああの共有できたという、そういうシステムなんですよ。
はいはい、でまあ、あのそのシステムに表に宛先ですね、
はいはい、
大阪府吹田千里局内、あ、当時は吹田にあ
ったんですね。そうそう、あの毎日放送さんが吹田の時代からね、
はい、MBS 毎日放送、
はい、
チャチャヤングバンバ不明のベスト10、
あ、まあ、そんなもん
っていう宛先ですね。はい、なんか人によっては、
うん、
MBS チャチャヤング火曜日、
はい、
あ、やっぱり火曜日やったかな、
うん、僕らは月曜日言ってましたけど、月曜日言ってたんですかね、まあ、視聴者の方は火曜日と思ってはった人もあったんやろね、
はいはい、なんか人によってはね、
うん、
なんか朝日放送って書いてる人もいますね。
あ、は
い、
まあ、郵便局がそれちゃんと分けてくれたよね。
朝日放送で、うん、その横に MBS って書いてるんで、なんか どっちやねんって思いますけど、ま
あ
ま
あ、 あのね、はい、大阪以外の人は別に MBS であると ABC であると関係ないなかったよね、
なるほどね、
深夜放送という範疇で捉えてはたんちゃうかな、はい、
でそのあ、宛先と番組名の横に送り主の住所とで、まあ、お名前と、
はいはい、
でな、人によっては、まあ、ペンネームを書いてる
ラジオネームってやつですね、
ということですね、うんうん、で裏側見るとなんかこう答えとか、
はいはい、
今週の答えとか、はいはい、まあ、メッセージが書いてるっていう、はいはいはい、まあ、そういうのを、まあ、毎週送ってくださって、
そうですね、
っていうで文雄君がラジオで読むという、ね、
まあ、読みながら、はい、まあ、音楽もちょっとかけたりしながら、
はい、でそれでまあリスナーさんとまあコミュニケーションしてたっていうことですよね。なんでまあそれを今、これ何通ぐらいあります、100通ぐらいはあるんかな、持って帰ってきたのは、
ね、
はい、で中にはね、ちょっとさっき言い忘れたんですけど、展示の方も
あおられました、
はいはい、いてまして、
はい、
あの方はいまだに何書いてるか僕はちょっとわからないですけど、ね、まあ、もしあの展示読める方がいたら一回ちょっと読んでほしいなと、
スタッフにそんな人がいてましたから、
はい、ああ、そうなんですか、はい、展示読める人がね、
読んでくれてました、
はい、まあ、っていうようなあの、お便りですね、やってきました、はい、例えばね、なんかちょっと僕はこの中からあの読んでみようかなと思うんですけど、
55年前のだからヤングと言われてた人ですよ。
そうですよ、
チャチャヤングというが番組のタイトルで、
はいはいはい、
まあ、有名なのはヤングタウンというのが、
うんうん、
もう少し早い10時ぐらいから始まって、
うんうん、
まあ、深夜の1時前ぐらいに終わる番組があって、
うんうん、
その後ですね、
はい、
我々のチャチャヤングっていうのが始まったわけなんですよね。
これ書いてるのがね、うん、昭和47年とか、 あとは
47年って大阪万博の2年後やね。
そうですね、はい、昭和46年っていうのもありますし、
はい、
だからまあ僕はちょっとタイトルに55年って書いたんは、うん、これ、まあ、1971年を、
うん、
あの基準にしてるんで、あ、だからそこからちょっと前後あのね、54年になったりとか、
はいはいはいはい、
6年になったりとかすると思うんですけど、
はい、その辺はまだ整理もできてないからちょっとぼんやりし
とく、そうですね、部分
もありますね、はいはい、
まあ、例えば豊中市千里園のですね、
はい、
あの、まあ、これ下の名前ひろしさんという方が、
広さん、ね、はい、
年賀って書いてますね、昭和47年年賀って書いてます、
明けましておめでとうっていうことですよね、はい
はい、でその方の裏側をちょっと見てみました。
貴重面な字書いてあるん
ですね、はい、でね、このはがきの、あのお便りの何がいいっていうと、まあ、あの活字じゃないから、
はい、
要はその個人個人のフォントで書いてるんで、
はいはい、
めちゃくちゃね面白いんですよ、もう本当これこそ個性やなと、
まあ、
多分ね、その学校の授業で使って子どもたちが感じたのはね、そこやと思うんですよ ね、まあ、あと、まあ、自分たちとちょっとある程度年が近いっていうのがあって、
まあね、
高校生とか中学生も、
はい、
まあ、当時だから今で言うと、もう今の70代とか、
はい、そうです
ね、まあ、60代後半の方もなんかどうも送ってみたいで、だ当時の小中学生、
はい、
高校生が送ったハガキを現代の、
はい、
まあ、小学生が見たっていうところもなんか僕的には面白かったし、はい、子供たちも楽しんだとこちゃうかな
と。ちょっと横道されますけどね、
はい、
その方々がまた今ね、はい、私のその FM 千里の番組聞いてくれてる人にもなってるんですよ。
あ、
ぐるっと一周して、
あ、なるほどね、
うん、 まあ、北海道の聴者の方なんかその時に、
はい、
あのラジオネームの、ね、北海道人というね、
はいはい、
ラジオネームでチャチャヤングに頼りくれてる人が
どっかにいてはるかもしれないですね、
まあ まあ、ちょっとそこに入ってはるかどうか知らないけど、あのなんかまあネットなんか引いてて、
うんうん、
僕の名前例えば検索したら、はい、あ、まあ今やってるんやいうことで聞いてくれはって、
まあ、
55年ぶりにですねラジオの上で、まあ、再会できたとかね、結構そういうエピソードがあって、
あ、
面白いですね。こういう商売も、まあ、50何年続けてるとなんかいろんなことがあるんやなと。
そうですね、
まあ、これ今ちょっと余談入りましたが、はいはい、
ちょっとこの広志さんちょっと読みますか。
千里園の方ですね、
はい、
もうこの近くじゃ
ない、豊中市千里園さんのなんとか
って書いてます。あ、そうですか、ね、
まあ、今もご存命の方ですかね。
あ、まあ多分来てあるでしょうね、
はい、バンバさんお元気でしょうか。
はい、
去年はいろいろとお世話になりました。
お、
今年もバンバさんの独特のフィーリングと、
はい、
フィーリングで、
はい、
僕たちの青春に火をつけてください。
うわ、
今年もバンバさんにとって幸せな年でありますように。
あ、ありがたい。
健康にだけは気をつけてください、
はい、
と書いて、
うわ、
日本のマーク、はい、レスター、うん、KBC の星と書いてヒロシって書いて、
ああ、そうですか、
はい、でなんかこれ反抗してますね。これフミオ君の反抗かな。
いや、そう、僕の反抗
かな。
いや、ご自分のハンコ違いますか。
こんなところに押してるの、あ、そうか、広志の上に押してるから、
広
志のハンコなんですかね、
まあ、そういう持ってあったんでしょうね、ハンコはね、作られたのか。
で上の方に、
うん、
With best wishes a happy new year って、
ね、
これもなんかすごい、
あの、ですね、
デザイン性を感じる、
そう
そう、あの文字で
エジプトの絵みたいな、ね、
そうですね、
そういうタイプでまとめはったんですよね、はい、
でと思ったらですね、うん、こんなことも方も言ってますね、この方はその朝日放送と MBS ごっちゃにしてる方なんですけど、ちょっと名前書いてないですね。そういう方も見てるんですね。
あ、まあまあ、そう、全然たくさんいてあ
ります、はい、で裏側見ますと、あ、しかもこれ年賀はがきですよ、ね、昭和47年の年賀はがきです。
年賀のとこ使わない方がからな、
はい、
っちゃんがそれ
かもしれないな、かもしれないです、うん、一応ね A0262 組とかなんか書いてますわ、
う
ん、
なる。
昔当時もあったんですね、9時
が、 あった
お正月組が、
うんうん、そうそう、
はい、裏見てますね。おめでとうバンバさん、
はい、
僕は中3生ですが、
あ、中3の、
はい
ですか、はい、
夜中の2時3時まで勉強していて、
はい、
ふとラジオをひねるとドラ声が聞こえてきました
そうですか、はい、
僕は日本のドジンだおかしいおかしい、
うん、
でもバンバさんがそこら辺を探検していると知り、うん、分かり、
はいはい、
羨ましくてしょうがありません。
ああ、
勉強なんかやめて船に乗って遠い島へ行ってしまった、
うん、
しまったろかな
あ
なんて考えたりして、でもそんな金も勇気もないし、その分バンバさんが喋ってくださいお願いします。リクエストを書いてますね、
はいはい、
旅立ちの歌の B 面って書いてます、
ね、はい、ああ、そうです、 B 面まで指定してあるんですね、うん、
だから要は B 面やからタイトル分かんなかったってことかな、旅立ちの歌とまた別の歌が多分、
うんうんうんうん、
この方はね名前書いてないし、
あ、そうです、
住所も書いてないですね、はい、
まあそういうね、あのひっそりと暮らしながら、はい、夢見てくれてはったんでしょうね。
そういうことですよね。
旅立ちの歌って上条恒彦さんだかちょっと違うだかな。
ああ、
ちょっともうこの辺間違えてるかもしれません。
はい、あとね、はい、まあ他には東京、
はい、
東京都町田市、
はい、
これ矢部町っていうかな。
ああね、
はい、これペンネームは呼んでいいと思うんですけど、
まあですね、
小野小町さん、
はい、うわ、いいですね小野小町、向こうも行ってはったから小野小町さん、
そうですね、はいはいはい、あの小野小町さん、バンバちゃん探検の話をもっとしてください、とっても面白いですよ、
嬉しいな、
バンバちゃんの話を聞いてると、
はいはい、
南太平洋や小さな島のことがとっても身近に感じるんです、お願いします、
はいはいはいはい、
要するにティータイムを長くしてくれればいいんです。
あ、ティータイムやってたんですね、
はい、
多分ね、
あ、まあ、要はあのコーナーとコーナーの間の
あです、ね、
箸休めみたいなやつですかね、
でしょうね、
はい、で質問って書いてますね、
あ、
バンバちゃんはどんな顔をしているのですか、
あ、
だからラジオやから、
そうそうそう、
今みたいに
そうですね、
YouTube とかないから、
あ、まあね、分かりませんわね、
いやけどこういうのって、まあ
うん、
まあ僕からすると当たり前の感覚なんですよ、そういう時代知ってるんで、けど本当に今の小学生とか
そうそうそう
多分想像すらできないんちゃうかな、
でき
こんなことって、
はい、
そう考えるとやっぱりすごい時代になったなって、
あ、そらそうですよ、
なんか思いますよね、うん、
それはすごい被害です今、うん、まあまああれはその時代がまたいい意味で面白かったんですよね、うん、
この方なんて面白いですよ、
武装力が働きますよね、
はい、大阪中央の、 あの化身が書いてまし、うん、ついてまして、はがきに、はい、でその下にね、宛名には郵便番号を書いてくれと書いてますね、まあ、要はあの、まあ、さっきの方もそうやったんですけど、はい、名前と宛先書い、あ、宛先、あの送り主書いてない人がいるんで、それを郵便局がちゃんと書けっていうことなんですよ要はそのあの料金足らんかったりした時に送り返されへんし、あのちゃんと送ったやつの名前と住所と郵便番号書けっていうことをね、結構当時のハガキスタンプでよう押してるんですよね、
ま、真面目な郵便局ですね。
そうですね、
この人もそんな押してません。
あ、そうそう、押してる時と押してない時があるんですよ。だから多分これはね、うん、あの年賀やから押してないんちゃいますか。年賀はやっぱり特別、あ、これも年賀はがきやな、うん、こう今から読む人
年賀論掴んできたんでしょうね。そう、
ああなるほど、うん、でこの方書いてますよ、うん、おはようございますバンバさん、
はいはい、
川木金と週に3回も出てくれましたね、
はあ、
あ当時はそうやった
ん
だ
ね、
は
い
は
い、いやそんな時は臨時にあったんかもしれませんね、
はいはいはい、
何かちょっと覚えてませんけども、
はいはい、嬉しかったよ、
ありがとう。
バンバさんはいろんな経験をしているんですね、とっても羨ましいです。どんどんこれからも危ない経験をしてくださいそしてゴリラに食われて、
はい、
ゴリラのうんこになってくださいっていう、
ありがとう、
なんかめちゃくちゃなことを書いてますけど、
いやいや面白いですね。
なんかここら辺のなんかあの空想力すごいな。
もうね、やっぱり皆さん一生懸命勉強してたり、面白くないことがやっぱあったんでしょう。
これなんて面白いよ、これ 裏が絵はがきやねんけど、これ奈良ちゃいます、
お鹿やん、
ね、奈良公園ちゃいます、まあ、
この発色といい、うん、鹿のスタイルといい、うん、なんかこんなんやったよね。
なんか昔のなんか総天然色みたいな時代の絵はがきです ね色が
55年前の、
はい、この方はねやっぱあの絵はがきなんで表側にメッセージ、は
い、あー書いてあります、
書いてますね、少し早いけど新年明けましておめでとうございます、
はい、
私は中二の可愛い子ちゃんでございます。
中二か、うちの孫ぐらい、
はい、バンバさんはいつも漢字がわからないのでひらがなで書いてあげました、はい、
ありがとう。
要はバンバってひらがなで書いて
る。ああ、なるほど、ありがとう、
はい、32年間何をしていたのですか。
あ、
漢字ぐらい読めるようにしましょうね
厳しいですね
これ全部ひらがなとカタカナで書いてるんですよこの方。
いや僕はもう幼児読まんかったもんやから。
ああ、そうなんですか。リクエスト曲は、はい、ティータイムで書ける初めの曲です、う
ん、はい、
MK というイニシャルのついてる人へと書いてますね。
あ、そうですか。
なんかそういう方がいたんでしょう
ね。まあね、ひょっとしたら仲間が聞いてたかもしれませんね、
はい、あ、でこの方すごいですよ。
あ、
郵便屋さんご苦労様ですって、
う
ん、この方すごいですね。
ねえ、ちゃんと配慮してはんですね、は
い、ね、郵便屋徳島の方です。あ、
徳島どの辺ですか。
徳島県中郡、
はい、
中川町。
中川町、はいはい、大体わかります、はい、
まあ、下の名前ですね、美代子さん。
美代子さん、ありがとう、
方ですね。
どんな人生送ってきはったんでしょうね。
ねえ、
まあ、どこそこにおられるのかね。
昭和46年の12月22日の化身が、
あ、そうですか、
ついてますね。
うわ、
はい、まあまあ他にも
55年前のヤングですよ。
そうです、エルトン・ジョンと僕の会とかなんか、
ね、
そんなこととか、
フォークですのような曲でしょうね。僕音楽のことが分かって
る。これすごいですね、このハガキ。これ、まあまあ、あの表は、
はい、
まあ、やっぱりあの送り主書いてないんですけど、裏側がなんか、これなんか
手書きの
何やろこれ。
なんとかボールとか書いてあるんですか。
ディープパープル、
ああ、そうか、
ファイアーボールっていうのが、
はい、
もうなんかあの入れ墨みたいにして、
まあ 音楽の
ね、怨念を感じますね、この文字は。
よう書いてますね。
これボールペンのインクめっちゃ使ったよな。
あ、でしょう。上のバックもおもろいしね、
は
い、
紫と、まあ、赤と黒使ってディープパープル、ファイアーボールって、
これだけでも一つ大きなもんですよね
これはもう置いときましょう。これ
もうね、
はい、でこの方はね、堺市、はい、浜寺船町町、
おうおうおうおう、
西2丁目の方ですね。
ああ、そうですか、
はい、
あ、
15歳学生、
うわ、高校生か中学生でしょうね、はい、
リクエストディープパープル、ファイアーボール。
ああ、やっぱ好きやったんです
、ね、でクイズの答え、
はい、
1が25度、
はい、
2が明治5年。
ああ、そうですか。
書いてますね。
なんかクイズ出してたんですね。
はい、ちょっと名前、この方、としのりさんかな、ちょっと分かんないですけど。
下の名前がね。
はい、15歳、学生ということでございます。
あ、青春時代ですね、皆さん。
これ、あ、この方も同じ答え書いてますね。25度。この方は明治5年って書いてますね。
はいはい。
あ、これ、そうだ、ファイアボールも5年やな。あ、はい、あ、これクイズの答え書いてるのか。
あ、でしたね。
はい、この方もね、はい、あ、住所書いてますね、裏側に。
はい、
大阪市阿倍野区美少園
美少
2丁目
美少園やんけ、はい、俺の大好きな駅や、
勝彦さん、
勝彦さん、あ、そうですか。
横浜モンテールガールハンターミスターヘンリーと、あ、これがあれか、ペンネームか、
ね、多分
長いペンネームやな、こいつ
はいいじゃないですか、
はい、リクエストが
好きにやってもんねん、みんな、
イマジン・ジョン・レノン、
あ、まあまあ、
ジョン・レノンのイマジンってことかな、
あ、なるほど、
はい、っていうのはハガキとか、
へ、
あ、なんかいろいろあります。なんか返信って書いてるやつもあります、ね、
あ、これなんかオフワーキ、あ、
返すって書いて、
あ、なんかそう、僕のメモですね、
はい、
なんか、
あ、この方に返したってことか、
多分そこ違う、
芦屋の方です、
はいはいはい、
芦屋の方とか、
はいはい、
はい、で他にも、あ、これ面白いけど、この絵も、
お、どこの人ですか、
この方奈良県吉野郡、
お、吉野か、そう、へ、
はい、なんて読む、
うん、
カズアキかな、イチっていう字にテルと書いて、
あ、カズテル、
カズテルさんかな、奈良県吉野郡、
うんうん、
下市町、
あ、下市、はいはいはい、
あれ総画見て読むかな、
あ
の、も、物に心って書いて上ですね、
あ、
総上総画見、はい、この方 裏側見るとこの中、これこそ土人の絵が
書いてあるんですよ、あ、なるほど、いいですね、
モノクロですけど、いいすね、この方は色はもう黒一色ですけど、
の髪の毛がいいですね、
髪の毛ね、
土人さんの
なんかあのほうきを逆さまにしたみたいな髪の毛なんですけど、探検クイズの答え、
あ、
25と小、
あ、25って
そう、25と、
うんうん、
あとは
明治5年、
いや、明治5年、この方はね、昭和かな、これ20って書いてます、
ね、あ、そうか、だめちゃいますね、
はい、でメッセージも書いてますよ、学校でこれを書いてます、
学校で書いた、
はい、次の時間は国語です、
おいおいおいおいおい、
辺りの状況は周りに女の子はわんさかと、それから誰かが空手練習をやっております、
吉野吉野のね、
はい、あ、やっぱカズテルさんですね、
カズテルさんですか、
はい、中3、15歳で、これすごいですよ、カズテルさんの、
はい、
左中指の指紋が
ついてますか、
ついてます、
なんとな、
これ残ってますよ、今でも
ちゃんと残ってますね、
で頑張ってください、
ありがとうございます、
これだけカタカナで、
あ、
カズテルさん書いてますね、
やっぱ気持ちがこもってますね、
いや、これはいいな、
深夜放送で面白かったんですね、
はい、あ、そうそうそう、深夜放送、ね、
これね、あとで、まあ、もし時間があったら言います、はい、僕辞書引いてましたね、深夜放送っていうのが出てきました、
あ、教えてください、
ちょっとやってみましょう
か、せっかくなんで、
はいはい、ちょっと待ってくださいね、はい、これね、ニッポニカという百科事典でね、はい、深夜放送ちょっと本、はい、深夜放送と書いてます、深夜放送、これだけですね、いっぱい、あの百科事典がたくさんこの載ってる辞書なんで、
電子辞書、
はい、深夜放送、文字通りには深夜に放送されている番組だが、
はい、
慣用としては午前0時以降に放送されているラジオ番組を指し、
はい、
それもほとんどがディスクジョッキーである、
はい、
日本でこれの先頭を切ったのは、
はい、
日本放送のオールナイトニッポン、1959年に開始と書いてます、
だいぶ古いですね、
ですね、である、
はい、
これ以後各ラジオ局は競って深夜に起きている若者をメインの対象とした語りかけるディスクジョッキーを放送するようになった、
なるほど、
最近では増加してきた深夜労働者や高年齢向けの番組を、
まあ、NHK のやつですよね、
ですね、よっちゃんが、まあ、よく聞いてますわばね、はい、深夜放送では特にパーソナリティ、括弧して個性と書いてます、
はい、
パーソナリティが強調され、語り手のことをパーソナリティと呼ぶようになった、
ああ、なるほど、
はい、全国の深夜放送に登場するパーソナリティが、はい、200名に達したこともあると書いてある、でこれを書いてる田村なんとかさんちにサインが入ってですね、
はいはい、
はい、
あ、その記事を書いた
方、日本大百科全書日本にかというところの記事、はい、あとはこれしかないです
よ、
はい、まあ、
その対象が面白かったです、ね、まさに文雄君のやってたのがその深夜の、はい、若者で、
まあ、そうです
ね、でその後に労働者と年寄り、
う
ん、
そうそう、
要はその深夜の若者が年寄りになったって、まあさすがにそこまではまだ行ってないか、
うん、行ってないんですけどね、はい、うん、ね、
面白いな、その
解説がね、こういうのに載せてくれてますと、はい、まあ、ほとんどちゃんとした解説になってましたね、はい、うん、でもそれからあと ラジオで結構このパーソナリティという言葉が流行ってきて、
はい、
昼間の方でもね、はい、ちょっとまあ意見言う人とか、
うんうん、
アナウンサーでないというのパーソナリティという言葉、うん、もう定着しましたね。
まあもう今でも結構、ね、YouTube でも元ラジオやってはった方が、あの自分で YouTube チャンネル運営してる方も、まあ、元毎日放送の方とかで自分のことパーソナリティっておっしゃってる方も、まあ、文雄君より、まあ、20歳ぐらい若い方なんですけ どいてたりとかしてますね。
もう結構もう定着して、
そうですね、
初めはちょっとパーソナリティ何のことは分からなかったですけどね。あ、今そこに象の写真
ちょっとこれ見てみます。これ、
あ、
何や、はい、この方ね、
はい、貼ってくれてますね。
この方神戸市、
うん、
スマークの方ですね。スマデラ町、
なんと
なんか山陽道みたいな感じなんですけど、
そうですね、う
ん、この方はあ、和夫ちゃん、
うん、
ということですね。
なるほど、
はい、1週間前の親子丼こと〇〇和夫ちゃんですね。
なんで自分でそんなの作るんですよ、
ね、はい、リクエスト、ジョン・レノン先生のイマジン、
ね、ビートルスの時代やな。
そうですね、そのお便りの、まあ、裏側に、う
ん、はい、
象の、
はい、
これ
切り抜きっていうんだけど、はい、なんかな、
はい、アフリカ象って書いてますね。
あ、
耳がちょっと
大きいです ね、
インド象に比べて耳が大きい、
は
い、
丸耳です、大きな耳の、
はい、わしはこのいただきが大好きって書いてますね、
はい、
どういうこと、あ、偉大さか、 わしはこの偉大さが大好きって、その象に向かって、
アフリカ象に向かって、
このカズえゆういちちゃん、
はいはい、
ゆういちちゃんかな、
はい、
僕なんて言えば、カズオって言いました
ね、はいはい、
今、
はい
はい、うん、ゆういちですね、
はい、
ちゃんが言うてまして、
あ、そうですか、
はい、僕のアフリカ像をハガキに貼ってるし、あのテープがもうパリッパリで、もう一部ほぼ粘着力がなくなってますけど、
キースケンと取れますね、
それ ね、そうですね、
55年ですね、しかしまだ55年間持ってたっちゅう、これまあね、
やっぱあの段ボールに入ってたから、おーお
ー取れてきた、
あ、取れるよ、ちょっと危ないな、
はい、
ちょっと今面白かったのが、ね、あ、
どうぞどうぞ、
また奈良県の方ですね、
奈良県、
奈良県宇田郡、
宇田郡、おー来ました、はい、
これ今もうないんちゃう、吉野、吉、いや、あるか、宇田郡、
うん、
あ、宇田郡はあるな、うん、まだあるな、さすが宇田郡、
うん、
大宇田町のですね、正明さんかな、
正明さん
、
おしの親戚にも、
いや、あの、違います、それは正明はどこでもいますやん、うん、これはね、がっていう字に、あきら、縦辺に、ふみおのふみですね、
はいはい、
でこれ、多分正明って思うんですけど、この方、面白いですね、20日の日に僕は、北白川へ行ったのですよ、ばんば藩の家を探して、回ったんですが、家が多すぎて分かりませんでした。
そうです、分かりやすいですけどね、うち、
はい、まあ、自分らは分かるけどな、
そうかそうか、
電話帳も調べたのですが分かりませんでした、
はい、
仕方ないので、はい、銀閣寺を見て、
うん、
250円の天ぷら茶そばを食べたんですが、
はい、
汁が辛くて美味しくありませんでした。
かわいそうに、
250円損しました。
いやいや、すいません。そうですか、
まあまあ高いですね、当時で250円のそばって、
うん、どこやろね、
銀閣寺やから、ね、まあ、
あの辺りですね、
あの辺り、
僕らもようあの辺裏ついてます
よね、そうです、まあ、哲学の道とか、あ
です、ね、
もしくはあの銀閣寺の門前町 の、 あの商店街とか、
ち
ょっと坂になったところで ね、あの映画とかでもよく出てくる
花屋さんの井上君の近くとか、
あの辺りね、あのや安いあのソフトクリーム屋さんとかあるんですけど、ね、今でも
結構施設図書館というのもあります
ね、あ、施設図書館は、まあ、あの今出川通りのところですね、はい、でリクエストは、
はい、
トップミュージックって書いてますね、どういうことでしょうか、トップミュージック、なんかオープニングの音楽のことかな、
いやいや、そうじゃな
かった、あ、違うんですか、
うん、なんかそんなのがあったんでしょうね、
はい、
はい、いや、
まあってな感じでもあの紹介しだすと
キリがないです、
ね、キリがないけど、まあ、やっぱりふみおくん、これあれやな、やっぱ分けてるな、多分放送で分けてるな、
あ、そう、
あの答えがみんなあのなんか5度とか書いてるから、
あ、まあ、まあそりゃそうやろ、
うん、
ねえ、
はい、あ、や、八尾の方もいますね、大阪府八尾市、はい、学音寺、
あ、学音寺、
学音寺
やろ、
幸子15歳高1、ね、悲しきジプシーをかけてください、
なるほど、なるほど、
とかね、
みんなやっぱり夜遅い起きとったよ、ね、
いや、兵庫県、神戸市兵庫区とかね、
なんと、
はい、岡山、
岡山市
西大寺、あ、西大寺
やった、
山陽道ですね、
裸祭りになると、
はい、そうですね、吉春さんですね、
なるほど、なるほど、
悲しきジプシーリクエストとか、
まあ、貴重面にやってますね、みんな、
いや、これは
あら、すごいね、
この人すごいで、
学校で書いてた人やから、
高明15歳、和歌山県、 あ、高野山、
高野山
工房大使じゃないですか。
いや、はがきのね、はい、そのところに、ね、赤でこう色つけてるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりよう目立つようにしてるんでしょうね。
これいわゆるそのテクニックですよ ね、
ね、
はい、はがき職人じゃないですけど、はいはい、
多分、はい、整理する人とか、
はい、
まあ、あのかゆちゃんとかいろんな方でやってくれてたんですけど、その方々にやっぱり目引くように、
はい、
面白いハガキに仕立てたんですね、
はいはい。まあ、この、 あの高明に関してはね、
高明さん、うん、
この裏側がねリクエストの、うん、その文字がなんかちょっとこうなんかかっこいいですよね。 どう言ったらいいんですか、あのパースを使ってなんかあの
分度器みたいな、
そう、奥からこう手前にこうリクエストの文字が飛び出るように多分したかったんですけど、
ま
あ、あんまなってないですね、まあ、高明はまだちょっと
平面やからね。
いやいや、これだから要は、まあ、あのもうちょっとこうパースのつける部分を、うん、増やしたら多分ね、これ立体に見えたんですけど、ね、まあ、ちょっと高明はまだそこまでは行ってなかったということで、うん、
まあ、大喜利ぐらいは行ってますけどね。
そうですね、うん、リクエスト、悲しきジプシー、
あ
ー、
なるほど、
えらい人気あったんですね、このジプシーが、
ね、うん、
今の人ジプシー言うても分からんと思うけど、
分からんかも分からん ね、
ね、はい、まあそんなとこかな、
はいはい、まあまあ、
あ、神戸市長田区、
長田区行ってました、
はい、やっぱり関西の方が多いは多いですね。
いや、それでもね、結構中国地方とか、ね、
はい、いやいや、さっき岡山がいましたし、ね、
台湾も、
あ、京都府、
うん、
中郡、
中郡
峰山町、
峰山繊維の町やね、
三尾って読むんかな、あ、18歳高3、これも摂氏25度、この方ちゃんと摂氏って書いてますね、
歌詞と摂氏と分かれて
ます
ね、
はい、大体日本は摂氏なんですけど ね、
で
明治5年、
あ、
この方は明治5年、
多分それ正解そうでみたいですね。
そうですね、うんうん、まあ、奈良県、
はいはいはい、
あ、和歌山県、
あ、
橋本市、橋本市ね、
南海電車、あ、違う、南海電車、
南海電車かな、うんうん、僕も行きましたね、
はいはい、
羽曳の、大阪府羽曳の市、
いいですね、
とかいうことで、まあ、これもキリないんでこの辺りで終わろうかなと思います。
まあ、55年前のヤングさん、
はい、
ね、え
ちょっとまあ匂いも、
あ、
家の匂いがしますけど、
皆さん、
はい、
元気かな、
今元気、まあ、今やっぱりもう70代から、そう、人によってはもう80代に入ってる方もいてるでしょう ね、
ね、
はい、というわけで、まあ、今週は55年前のラジオハガキを
ラジオの
紹介させていただきました。これまたあの数はアホほどあるんで、まあ、なんかしてこうちょっと僕らもいろんな気づき
に
使いたいなと、
もう一遍、ね、はい、一回というかハガキ一回でほしいですね。
そうですね、はいはい、でもしあのこのラジオ当時聞いてはった方がね、はいはいはい、JOBBB 聞いてくださったらよかったらお便りも送ってほしいなと思います。
はい、
はい、というわけで、以上で55年前のハガキ紹介は終了ということです、はい。